僕と深井君の関係、今、お父さんもいらっしゃったので、深井君というふうにつけたいんですけども、深井君と僕の関係だとですね、こうまあ、僕の作品をご覧になった方がいたとしたらば、深井君の作品と比べると、まあ、彼の方がマッチョなものに見えると思うんですよね。で、僕の方がちょっとこう、スカした感じに見えると思うんですけど、実際学生時代は真逆でしてね、僕の方が本当にこう、まあ、学校のいわゆる彫刻っていう中ではかなりマッチョなものにしていて、で、まあ、オートの素材しか使わなかったんですね。で、彼の方がまあ、割と、そういうのが距離をかなり置いてたので、そして、まあ、彫刻家からは逃げてたんだよね。
そう。
逃げてたね。で、まあ、その中で彼は何してたかというときに、実はこの焼き物の技術を、まあ、外で、まあ、外というか、学校の養蜂部というところでもうすごく研鑽をしてたという時期だったんですけど、で、ですね、まあまあ、物質っていうと、ちょっとまだ分かんないんですけど、ちょっとさっき皆さんが3人の話聞いてて思ったのは、まあ、技術の話であれば、実は焼き物屋さんとか、漆の工芸家の人の方がまあ良かったりするかもしれないで、僕の興味があるのは3人に、実は3人とも、いわゆる彫刻っていうマッチョのものから、こう、離れた結果、取った手段、離れるんだけど彫刻を作りたいっていう、だからそれは彫刻イコールマッチョのものではないっていう中で、それでもものづくりっていう、ものすごくベタな部分に関わるときに、どういう手段を取ったかっていうときに、実は伝統工芸の手法だったっていうのが、なんか僕はものすごく興味があって、で、それは当時、まあ、僕とか深井君が発表始めたのが98年くらいなんですけど、ちょうど大学院の出るあたりなんですが、その頃は誰もまあ、使ってなくて、使ったとしても盗聴なんて言葉で、まあ、本当に限られたね、村のようなところで、多分盗聴店みたいなものでやってて、コンテンポラリーの美術っていう中にこう、それで切り込むっていなかったんですよね。いなかった中で、まあ、彼がそれやってて、まあ、よく話をする中で、出てくるのは形を作りたりとか、割と存在とか、そういう、まあ、ものを作る中では本質的なことなんだけども、それを、いわゆるこう、伝統的ながっつりとした、いわゆるマッチョなものではなくて、まあ、かつて軽やかなものとも違うんですね。なんかそういう時になぜ伝統工芸というか、そういう技術を3人が使ったのかっていうのを聞いてみる。僕は逆に言うと、そういうのが使えなかった。そういう選択肢が全く頭になくて、で、むしろ僕はそういう意味では、素直に素材を使ってどうやって何かをするかっていうことだけを考えようと思ったら、結果的にその素材っていうものが毎回違えば、その毎回の素材からこう、受ける答えに対して自分はどう解答するかっていうことが、まあ、ものすごくいいかなと思って、まあ、そういう仕事にしちゃったんですよね。だからレディメイドっていう気がしてなくて、全部素材だと思ってるんですね。うん。ただ、自分がやってる素材はちょっとポップなものじゃない。そしてポップなものと思われるかもしれないけど、ポップなものじゃない。かなり大人なもの。で、ちょっと、深井君が集中したんだけど、だけど、彼は偉いポップだと思うんだよね。作ってるものに関して、見てる感覚とか、日常のものではものすごく日常のものだし、まず、使う色もかなりカラフルだったり、するし、彼自身の感覚も非常にポップな感覚を持ってると思うので、だと思うんですよ。だけど、それを扱うときに、使うものはもっと大事なの。その辺のこう、ギャップっていうか、そういうのってみんな意識してるのかなって言って、まあ、お三方ね、ちょっと聞いてみたいなと思って。むしろどういう動機作り、なぜそれをこの素材に置き換えてるか。
そうね、学生時代、そう、彼は外をやって、僕は鉄で、もう、なんだろうな、彫刻を作ってきた。で、鉄って、その、ちょうど僕らがいた当時の鉄の先生がですね、やっぱりこう、まあ、溶接とボルトで彫刻は作れるんだって考え方でしょうね。誰も叩き方を教えてくれなかったんですね。で、三次立体を作るっていう方法が、要は、球面みたいな、カーブを出すっていうことを教えてくれないまま、なんか闇雲に叩いて曲げてる。それで、こんなに時間がかかるんじゃ、美術界の絵画のスピードに追いつけないんじゃないかっていう不安をすごい感じまして、で、もっと軽やかに、時間をなんかこう、かけずにっていう、なんかその安直なことじゃなくて、もっとその自分のその思いをスピーディーにその三次立体につなげていくには、やっぱ伝統だったなっていう。それとあと、 やっぱりこの当時はその工芸の技法であるその陶というものをですね、あの彫刻に持ち込むことに対してその躊躇といいますか、そのちょっと心配、これいいのかなっていうのがあったんですけど、4年生の時に、あのもう4年生の最初にもう卒業制作でもう1回の何かこう方向がここで決まるんだっていうことを意識した時に、そんな躊躇なんかしててもしょうがないじゃないですか。もうやろうと思ったことはやってみようと思って、まあ、その当時はまた鉄と焼き物を組み合わせた、その僕のそこにあるポートフォリオの最後の1ページに大学院の時も載ってるんですけども、最後1、2ページですか、ね、載ってるんですけども、大学院の頃、まあ、大学院までそういうふうに鉄とその焼き物を組み合わせた作品を作っていました。それで、その当時はまだ漠然とした形が多かったんですね。でなかなかそういうものっていうのは、人に伝えるのにいちいち説明をしなければいけないし、こういう気持ちでこういうものを作ってるっていうのを説明することも、あまり必要ない行為なんじゃないか。トークやってたんですけども、あまりその作品一個一個に対して本来、これはどういうことです、どういうことです、どういうことですっていう説明するのが必要だったら文章を売ればいいわけで、そういうことは、本当に聞きたい人だけ聞いてくれればいいかな。いちいち毎回説明しなくてもいいように、徐々にですね、モチーフが具体化してきました。それで、今、はこういった状況になっています。旅の時だけ日記つけるんですけど、旅をした時の日記を読み返して、読み返した時に思い出されるモチーフだった景色です。あとは、そのモチーフ、例えば山になぜ描くと、大体山って、西南山みたいな感じで、日本においても、世界中においても何か女性心が関係してたりして、こういう形で作ったり、あと動物の彫刻なんかは逆に今度は日本の動物彫刻に、近代の動物彫刻に、ちょっと僕も配置してみたいと思いまして、始めたシリーズだったり、答えたポップな、
焼き物って、ちょっと呪い的な感覚もあるから、パーツ作れて、それがもう投げっぱなされるじゃないですか。はい。そこ結構、いいのかな。
なんか、最初から絵の方向に向かってたら、もうちょっと悩みが、その辺の悩みがなんか欠けてたんだと思うんだけど、なんか、僕も浅はかだったので、絵なんて大学行かなくても描けるんじゃないかっていう錯覚をしたの。やっぱりその4年間のその絵画について本気で考えている人たちにそれが叶わないことに気づいて、それでやっぱり僕にはもうこの立体、素のある世界しかないんだってことを、もうやっぱり大学院の頃に自覚させられた。それでここの中でそういうもうちょっとスピードみたいなものっていうのを求めてた時に、焼き物を実際その乾燥させたり釜を焚いたり湯がけしたりとかそういうので時間かかるんだけど、それでもやっぱり作るというその形を作るという行為の中では割とスピーディー、だから僕の彫刻はその割と表面的であんまりその骨がどうとかっていうことは求めてない。なので骨格がどうとかっていうのは意識してないので、もう一番大事なのはその皮の部分ですね、サーフェイスの部分をどこまで出したいことを出しているか。
そうですね。だから曖昧なままの中で何の形を生まれてしまえるかと
か。だからそれがポップな感覚かって言われるとポップなちょっとわからないけれども、とにかくその自分の中にあるイメージをどうやったらその立体に置き換えるか、だからきっと皮だけ作っても作品になるんじゃないかっていうところから始まる。だからこれが絵で描くとしたらもう川のように、
だから多分ここを技法で2人組み合わされて展示していると技法の方が話を落としてしまうんだけど、どっちかというと同じ技法でこう使って時間のかかる技法を使っているにもかかわらず、やっぱり他にやっぱりこうスピード感というかそういうものがある。だからポップっていうのはポップっていうのは周りにそのマッチョでも違うわけでずっと向き合わなきゃいけないっていうより離れたり付き合ったりこう目に染み寄ってくるものをどうやって捉えるかっていう そこにこう真実があるとするなら、その真実をちゃんと捕まえるためには逆に時間がかかる必要がないというふうに思いますね。だからそれはプラスチックとか、まあ少しプラスチックの開発をしてるんですけど、それはね、やっぱちょっと合わなかったのかなと、まあ、そのままの活動を見て思ったんですけど、逆に藤原さんとかだと、まあ骨っていうか骨はそういう感じですし、デジタルとかの見たら全然違うじゃないですか。大きさも違っても結構影響すると思うんですね。やっぱ、こう、小さいと、すぐパッとかけてるっていうか、そのまんまを捉えることができるけど、大きいドメインだったらどうしてもその構造とかを考えていけないし、そのためにまあ必然的な大きさになると思うんですね。で、課金自体もまあ、他の場合はこう大人数のものが多かったり、リフトカードを買ってるものにしてもまあ、割とこう寝て立ち上がることが多い。つまりあまり構造を、焼き物上の構造は必要だけど、まあ彫刻上の構造としてはそこを考える必要があまりない。だけど、主役の場合はどうしても必要になると思うので、その辺でやっぱり時間の速度っていうか、物を捉えて形に蘇生していくときの速度は、随分同じ表で、同じ作用の1200度までいくっていうゴールが一緒のはずなのに、なんか違うんだよね。で、その辺が、ある意味熱いんだけど、厚さの保温を持ってる時間、その厚さを熱の保温時間っていうか、そういうものがなくて、すごい違うとか、その辺がなんか僕は聞きたいなと思って、ね、それは多分形を作るっていうことの意味にものすごく変わってくるというか、なんかね、あんまり、ダメ、こういう話でいいと思う。僕はちょっとそういうのがすごい気になって、まあ、あれですけど、どうでしょうね。時間かかりますか？
そうですね、まあ時間かけない作品として唯一あるのは、まあ、ここにちっちゃいことがある、ドローイングカルチャーという、まあ、駅、電車とかで書いたスケッチをそのまま起こして、まあ、共同という形で、まあ、作るものなんですけど、まあ、まあ、基本的にその、まあ、焼き物ってその存在させることが、しやす、まあ、要は、成立させやすい形と、させづらい形っていうのがあると思うんですね。で、まあ、基本的に一番成立しやすい形、しかもその形で巨大なものを作っても、一番リスクがない形の、まあ、最高峰なのが、まあ、そこの形じゃないですか。つまり、粘土から、水が含んでいる粘土が乾燥して、釜の中に入れると、まあ、大体 10% 近く、まあ、多くなったら 20% くらい、収縮しますね。まあ、その時に、まあ、壺の形だとろくろで効いているので、まあ、中心に向かってこう、収縮していく。で、下が小さくて、上がまあ大きくなって、また最後閉じるっていう、つまり下の摩擦される抵抗部分がすごい少ない。で、倒れづらい、重心が取れてるっていうことで、まあ、形が一番、まあ、土を焼くってことに関しては理想的な形だと思うんですよね。で、まあ、よくまあ、昔からその壺の形がまあ人体の形にまあ似ているとか、まあ、そういうことをまあ言うとか、まあ、すごいエルピシズムみたいなことを、まあ、その焼き物というものに対して、すごい特別心を感じてて、で、まあ、それでも、やっぱりそれが大きく、本当に、例えば、まあ、こういう形だとちょっと、他の素材の方とか、他の表面の方に失礼かもしれないですけど、例えば、木とか石とかで、10センチを大きくするっていうことは、さほど、作業的には難しくはないんですよ。ただ、陶器に関しては、10センチを大きくするってことは、今までできたものができない可能性が含んでいるんですよね。で、それが、まあ、僕の中では、できない、要は、最後の最後で成立しない形、要は、素材であるっていうことが、まあ、マンモセックだったわけじゃないんですけど、非常に魅力的で、で、まあ、そこら辺に僕はちょっと惹かれてるんですね。っていうのは、人体を作るっていうふうに、彫刻が好きで人体を作るっていう形だったら、多分、それは選ばなかったと思うんですよ。たださっき、安井さんが言ってたように、僕も人間の存在とか、そういうものを何かの表現っていう、そのジャンルで、音楽でも何でもいいんですけど、したかった時に、まあ、彫刻っていうジャンルが非常にそれに近いんじゃないかっていうのと、あと当時見てた彫刻がそれを感じてしまったっていうのがあって、で、それが、まあ今の、まあ、その立ってるみたいなそうなんですけど、まあ、基本的にちょっと先に説明になっちゃうんですけど、まあ、基本的にあのサイズは、まあ、一応僕の中で他人を作っているので、まあ、電車の中で見た人とかなんで、ちょっと自分と人間の距離感も含めてちょっとサイズダウンしているということと、まあ、現実的に釜の大きさっていうこともあります。で、ただ一番ちょっと自分の中でこだわっているのは、まあ、デッサンでやってるんですけど、バランスを少し腰を落としたり手を長くしたりすることによって重心をちょっと落としていくんですね。で、それで立った状態で安定した形で釜の中に入れて、まあ、立たした状態で焼き切れるかどうかっていうことを、まあ、試みているっていう形なんですね。 で僕の中では出来上がったっていうよりも、まあ、すごいちょっとロマンチックというか真面目な話ですけど、生まれたみたいな感じ でその感覚が僕は小さい頃からマスクロっていう人の陶芸の中で育って、その陶器っていうものを作るんじゃなくてなんか生み出すっていう感覚がすごく美しいなと思って、それがなんか海外 の, そのプロダクトとかとは違うっていう感覚、なんか作ることただ作るんじゃなくて、そこにそんなこと考えなくてもいいのに、なんか生命とか宇宙とかそういうことを感じてくるところまで、あのすごくセンシティブにものを見ていることが僕はあの陶器っていうものを選んだ、まあ、結果それが伝統工芸で今まで歴史としてあのつながってきたあの、まあ、唯一の魅力なんじゃないかなとは思っているんですね。でそこを、まあ、僕は人材表現として表現したかったっていうのはありますね。はい、まあ、だからあのドリンクカプチャー以外はあれはもうグヤグヤって作ってその表情だけを拾って、まあ、結果最終的には釉薬見本になるんですけど、新しい魅力を買うところをつけていいとかっていうのをやるんですけど、あの基本的にはこっちの立ってるやつとかはもうディズニーランドで作って型を取って窯も、素焼きっていうものを飛ばして一番最初に1270度って一番高い温度で焼いてから、生まれてから、化粧をするって感じですね、釉薬っていうもので。だからまず立っていないと釉薬がかけられないし、あの化粧もできないし、お嫁にいけないっていうことなんで、まあ、そういう感覚が非常にその人間が作られる行為と彫刻を作る行為を自分の中で一番なぶりやすいのがこの素材なんですっていう感じです。抽象的で申し訳ないですけど、は
い、やっとね形が分かりました。なんかね、なんでこう下がこう下がってるのかなって安定だけなのかなと思ってて、だからそのツボ、なんかちょっとツボ的にも見えるじゃないですか。だからそれも全部かぶってるんですよ、蘇生その形の蘇生、実験的な蘇生というものと、まあ、作り方みたいなものと自分のイメージみたいなものと人体の問題というのも注意者っていうか、それも全部の絡んでないことになってる。
そうですね、まあ、結局私を考えて今失敗倒れたり原型の中で倒れたり、まあ、してた原型の中で、まあ、もうちょっと伸ばしてみよう、もうちょっと伸ばしてみようとか、もうちょっとして、あ、これってでもそこの形と同じだなみたいなふうに思ったのが、まあ、こういう形になってきたってことですね。
本当さっき違いましたね、割と深い説明でもいいみたいな、そうかなり逆に自由なものとして原型の中で外していくものとしてはこういう原型選んでるっていうかいうとこがでも、藤原さんの場合はかなりこう、元々持っている宿命っていうか、そういうものに対してどう向き合うかっていうこと自体には存在を続けてるっていうか、なんかそういう感じなのかなと思って、いや、ちょっと、いや、話聞いてもらえないよね。
だから、まあ、仲良くできるのかもしれないですね。ね。
まあ、ただ話の中で違うテーマはね、はい、これは同じようにこう、焼き物師っていうか、近いスタンスですよ。多分こうなんですよ。